皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、愛に促されて、聖書箇所は、ヨハネの福音書19章23節から27節です。さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った、縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは、私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いた、という聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばには、イエスの母と、母の姉妹と、クロパの妻のマリアと、マグダラのマリアが立っていた。イエスは、母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます、と言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいます、と言われた。その時からこの弟子は、彼女を自分の家に引き取った。一番目の質問に入りますが、四人の兵士たちはイエス様の間近にいながら、彼らの関心事は何でしたか？彼らはイエス様の着物、イエス様が所有していた最後の一つのものですね。それを彼らはどうするかということに一生懸命頭を絞っていたわけであります。一人の兵士に一つずつ当たるように四分した、つまり平等にこのイエス様の着ていたものを分けたということですね。これは布地として用いようとしたのでありましょう。しかし、下着はどうしたかと言いますと、これは上から全部一つに折っていたので、彼らは、それは、くじ引きにしたわけであります。どちらにしろ、彼らにとってみれば、十字架に死なれるイエス様が自分と何らかの関係があるかなどということは全く考えもしませんでした。彼らの目はいつも物でした。いつも自分を富ませるものは何かという、このことだけでした。地上に物を蓄えるということが彼らの願いでした。そして少しでも人よりも多くを取りたい。でもみんなと平等でなければならない。そういう他の人との関係の中で、彼らは宿泊しながら、でも自分の持ち物は増やしていきたいという、その思いの中で生きているわけですね。ですから、肉の関心事に囚われた人にとってみれば、十字架の死は間近にいようと全く関係ないのであります。上着を四分し、下着をくじ引きにしたことは彼らのどんな生き方を象徴していますか？今言ったようなことですね。彼らにとってみれば、まさにこの地上の生活が全てであって、永遠なるものだと存在しないのであります。死後どうなるかということについて彼らは何も感じません。自分の罪の問題についても意識しませんし、彼らにあるのはただ今自分の心を満たすものをたくさん得たいという願いでした。ただ、周りの人たちとうまくやっていく、このことも彼らにとって関心事の一つでありましたから、ここでは平等に四分し、そして下着は、これは当たる当たらないは、もう運に任せてくじ引きにしようとこう結論したわけですね。地上の問題、肉の問題に心を奪われている人の姿、そのようなこの地上に生きる人の姿がここにあるわけであります。また大祭司はエポデの下に縫い目のない服を着ていたことから何を知ることができますか？わざわざヨハネが下着が全部一つに折った縫い目のなしのものであったと書いているのは、このイエス様こそ誠の大祭司、私たちの命をあがなうために仲介者として大祭司として立てられたお方。しかしなんと、そのお方はご自身をあの十字架に生贄と捧げる誠の大祭司であったということですね。こういうようなところにも聖書の流れが、いつでもイエス様が旧約聖書において型として描かれていたものの成就であるということが示されているんですね。適用に入ります。神様がせっかく素晴らしい霊の祝福を備えてくださっているのに、あなたは肉のことばかりに心を奪われていませんか？これは非常に大きな警告であります。イエス様の愛が目の当たりに見えるその時に、兵士たちはイエス様を見ず、物に心を奪われていたのであります。イエス様は絶えず私たちにそのご愛を示そうと、具体的な出来事の中で私たちに語りかけているのに、私たちはそれを見ようとしない。そして地上のことばっかり考えてしまっている。こういう現実があらわにされているようですね。もっともっと自分自身がイエス様の間近にいて、イエス様の霊的な祝福、イエス様の愛をもっと深く味わっていく、そのようなものの見方を持って生きるということ、ここに心を向けていきたいものであります。 自分の欲で物事を見ず、神様の視点でことを捉える歩みはどうしたらできるのでしょうか。いつもイエス様と交わりを持つということであります。いつも自分自身の生き方を神様とのつながりの中で考えていくという、この習慣をしっかりと身につけることであります。イエス様が生きて今も働いておられるのだから、事柄が起こされた時にきっとそこには神様の御心が秘められているのだ。主を私に教えてください。主をそれを見出すことのできるように、私に霊の目を与えてください。そんな祈りを持ってですね、いろんな事柄に対して対処していくときに、私たちは主が備えてくださる素晴らしい霊の祝福を見出すことができるのであります。でも、この地上の事柄に目を留め続けていると、いろいろな情報や宣伝に心を惑わしてしまうならば、私たちは真に大切なものを失ってしまいます。静まる時が必要であります。神様の前に身を置くことが必要です。私はいつも主を前に置いた。この支援の記者の態度が必要ですね。第2番目の質問。一方4人の姉妹たちはなぜ人たちと違って十字架のそばにいるのでしょうか。本当に人たちは恐れおののき、また失望の中で閉ざされた家の中にいる、そんな状況の中にあって、4人の姉妹たちは愛するイエス様の苦しみの場に、自らその場に行って、イエス様の痛みを我が痛みとして感じ取るように、そして自分自身の愛するお方が、その苦しみの中で何を私たちに語りかけてくださっているのだろうかということを深く心に刻み込もうとして、決して忘れてはならない出来事として、生涯ずっととこのイエス様の愛の姿を心に刻んでおきたいと、彼女たちは痛みの主の前に本当に身を置き、イエス様の痛みを共に負っていく、その姿を表しているんですね。泣く者と共に泣きなさいと御言葉にありますが、この姉妹たちはイエス様の苦しみを我が苦しみとして受けるように、十字架のもとに彼女たちは身を置いたと言っていいでしょう。愛が彼らをそのようにしたのであります。男の弟子たちは、イエス様と共に歩んできた、その日々が積み重ねられたに他にもかかわらず、いざといった時に、彼らは自分たちの身を守ることが大事となってしまいました。自分たちが一生懸命行ってきた事柄が、身を結ぶのではなくして、そのすべてが失われてしまう、その現実に突き当たった時に、彼らは、イエス様の愛に応答していくよりも、自分たちがこんなにもやってきたのに、なぜイエス様は十字架にかけられてしまったのか、そのことの理解ができずに、彼らは主のもとに行くことすらしようとしなかったのであります。死に目に遭うということは、とても大切なことだと日本人は思いますよね。でも、その主の死なれるその時に、弟子たちはそこにいるのではなく、そこから遠く離れた、全くイエス様と関係のないところに自分たちの身を置いている。これまさに主を見捨てたという出来事であります。あれほどイエス様に従ってきた弟子であるにもかかわらず、いざという時には自分の命を守ろうとする。ここに罪がある。ここに人間の不真実がある。ここに人間の自己中心があるんですね。十二弟子、この中の一人、イスカリオテのユダはすでにその戦線から脱落してしまっているわけですが、この11人、あるいは10人ですね。実は、使徒ヨハネだけはこの十字架のもとにいた。これが、このヨハネの福音書の主張でありますけれども、この10人の人たちは、イエス様の一番大事な時にそこにいることができなかった。これは、弟子たちにとって生涯、心のうずきとなっていたことでありましょう。でも、その自分自身の弱さや愚かさ、罪の家に、彼らは許された恵みを豊かに味わい、御霊様を受けた時に、地の果てにまで、殉教の死を遂げるまで、彼らはイエス様に従う者へと変えられていったことも事実であります。神様は悪や罪をもう用いて、神様の栄光の技を表す、神様の愛、神様の力を表すと言いますが、この十字架のもとに行くことのできなかった弟子たちの姿も、また、その良い例ではないでしょうか。私たちは愚かです。つまずいてしまいます。倒れてしまいます。本当に主に背を向けてしまいます。でも、神様はそんな私たちを絶えずご神のもとへともう一度引き返し、そして愚かな私たちを、神様を見捨てるような薄情な私たちを、神様の器として再び用いてくださる。 まさに敗者復活の道をいつも備えてくださるお方であるということ、そのことを深く覚えて心から感謝したいと思います。またこの4人の姉妹たちは4人の兵士たちと違って何に心を向けていましたか。ここにも数合わせのような4人の兵士と4人の姉妹、対照的な存在をここにイメージさせているわけですね。そうです。兵士たちは肉の事柄に心を向けていました。しかし姉妹たちはひたすらイエス様に心を向けていました。イエス様に心を向ける、イエス様に愛を注いでいくときに、人は大胆になることができる。人は恐れを取り除かれて、そして愛がそのまま形となって現れる行動を取ることができるんですね。弟子たちは十字架の前に来ませんでした。でも姉妹たちは、愛は恐れを取り除く、この言葉のように恐れることなく、イエス様の弟子としてイエス様の足元に身を置くような、そういうものとなっていったわけですね。兵士たちとの違い、明白であります。あなたはどうでしょう。あなたは霊のものを追い求めていますか。イエス様の愛に対して応答する心を絶えず持っているでしょうか。愛があるならば、あなたの行動は変わるのであります。彼女たちにとって十字架の出来事はどのようなものとなったでしょうか。身近にイエス様の苦しみと痛みとをはっきりと見つめた彼女たちは、まさにこれからの人生をこの愛の死と共に生きる、決して忘れてはならないお方として、彼女たちはイエス様から教えられたすべてを心に刻むように、そして最後の象徴として、この十字架に苦しむこのイエス様のすべてを心に刻みたい、その思いの中で彼女たちはここに留まっているんですね。彼女たちにとって十字架は新しい彼女たちの信仰の歩みの土台となっていくのであります。この時まだ復活される主のことは彼女たちは知りませんでした。しかし復活の主に出会った時に、彼らは、彼女たちはこの十字架の苦しみと復活した栄光の主とが結び合った時に、彼女たちの信仰の歩みはまさに清められ高められ、イエス様の愛を絶えず感じ取りながら、イエス様にある喜びを持ちながら、彼女たちはこの地上における幾多の困難をも乗り越えて主に従い続けるものとなったのではないでしょうか。受けた恵み、心に受け取った、心に刻み込んだ神様の愛、それが多ければ多いほどに、私たちは溢れるばかりに神様に身を捧げていくことができるんですね。またその機会をしっかりと把握して、時を十分に生かし用いていくクリスチャンとして歩むことができるんです。適用、あなたはどこに自分の安らぎの場を見出していますか。そうですね、上着が私たちに安らぎをもたらすのではない、十字架こそ私たちに安らぎをもたらすのであります。私たちはすでに十字架復活昇天というイエス様の大いなる御業をはっきりと全部受け取ったものであります。ですから十字架は、その苦しまれたイエス様のその姿は、私たちにとって、私の罪のために、この勝利を与えるために、罪からの解放と自由を与えるために、イエス様がその持てるものをすべてをもって私たちに対して与え尽くしてくださった、その姿であります。この十字架こそ罪の徹底した許しであり、また贖いでありました。私たちはその時に平安を持つことができますね。主は私を許してくださった。主の許しは完全である。どんな私のどす黒い罪であったとしても、繰り返されてしまうような、本当に自分自身でも自分が嫌になるような、その現実の自分であったとしても、でも十字架を見上げるときに、そんな私をなお許し受け入れ、愛してくださっているイエス様の愛の豊かさを味わい、平安をもう一度見出すことができるんですね。十字架の前にありのままの自分を投げ出していますか。そうです。十字架は私たちの罪の許しのために高く掲げられたものであります。その下に私たちは素直に自分の罪を差し出していくのであります。この罪、あの罪、本当にイエス様がそのために流してくださった血潮を一つ一つを感謝して受け入れていくのです。悔い改めというのは、深い自分自身の罪を認めるとともに、自分の罪がイエス様の血潮によって完全に許されたという、この愛の恵みをしっかりと受け止めていくことであります。罪の告白と許しの受け取り、これは切り離すことのできないものであります。十字架の前にあなたが自分自身の罪をそのまま注ぎ出していくならば、 あなたは心の底から主の平安、許しを確信することができます。なぜならば、あなたのその罪のためにイエス様は血潮を流されたのです。イエス様の血潮の効果は完全であります。すべての人も人の罪を許すものでありますね。どれだけイエス様の愛をあなたは心に受け取っていますか。深く深く受け取っていただきたい。自分の罪が分かれば分かるほどイエス様の愛、豊かに分かってきますね。3番目、愛する弟子とは誰のことですか。いろいろな説があります。でも私たちは伝統的な理解に立っています。これは使徒ヨハネであります。なぜ他の人たちと違って彼は十字架のそばにいるのでしょうか。彼は他の弟子たちもイエス様から愛されていたわけでありますが、同じように愛されていたわけでありますけれども、どうしてだかこのヨハネは人以上に深く自分が愛されたというその感覚を持っていたんですね。それは自分が素晴らしいからということではない。自分のような小さなものが、自分のような愚かなものがなお人として選ばれ、イエス様が親しく声をかけてくださっている、その事実に彼は心からの喜びと感謝を持っていたんですね。だから自分自身とイエス様との関係を思い起こすたびにごとに、ああ私はなんと愛されたものだろうかと、このように思わないではいられなかった。だから自分のことをイエスの愛する弟子とこのように書かないではいられなかったんですね。だからその受ける愛が大きかったから、彼だけは十字架のそばに姉妹たちと一緒にそこに留まるものとなったんですね。いえ、十字架の前へ出ていくものとなったんですね。イエス様は母マリアを彼に託しました。なぜですか。深く愛を知っている者こそ人を愛することができます。十字架のもとに自分の罪を持ち出し、この十字架の愛を受け取っていくこのヨハネこそ、母マリアを愛して愛してやまないその存在となっていることを主は信じたんですね。そして主の心を持って、愛する者はその愛する者の心を我が心としていくんですね。ですからヨハネはイエス様を愛するゆえに、イエス様の心がヨハネの心となっていくのであります。そのイエス様の心とは、オギャーと生まれるその時からずっと愛を注いでくれた母マリアに対する心からの愛であります。まことに使徒ヨハネこそイエス様の母マリアに対する深い愛を具体的に変わって与え続けることのできる弟子であると言えるのではないでしょうか。愛されているものは愛してくれている人の心を我が心としていくんですね。敵よ、あなたは神の家族の交わりを体験していますか。このマリアがヨハネにとって母となり、ヨハネはマリアに対して異なっていく、血のつながりはないっていう例において、この親子の結びつきがそこに与えられていったんですね。これは神の家族と同じようになるのだよというこの内掛けではないでしょうか。私たちは互いに愛し合う、これは互いに母となり異なって、そして大切に大切に相手をしていくということではないでしょうか。どうしたらあらゆる違いを超えて信仰の家族の喜びを経験できるのでしょうか。マタイの12章の48、49節を見てみましょう。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか。また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。天の父なる神様の御心、それはイエス様の心であります。イエス様の心を持って具体的に言うならば、その者たちは、互いに母であり、子であり、姉妹であり、兄弟であります。私たちがイエス様の心を持って、愛を持って生きるならば、神の家族の喜びを経験することができるのであります。信頼して、使えて、許して、受け入れて、そのような営みの中で、私たちは深く他者を自分の母、自分の子として、温かい気持ちで、優しい気持ちで見ることができるように、接することができるようになるんですね。いよいよイエス様の愛を心の内に与えられたい。十字架の死を見つめましょう。イエス様のあの十字架の愛を我が心の内に受け取って、満ち溢れてその愛を持って神の家族の一人一人に接していこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。